全国建売住宅フェア開催中、4時です。
プレゼンツ椎名ヘキル見たいラジオ、ナビゲーターの椎名ヘキルです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。私はですね、なんかちょっと面白いドラマをパッて見たらやってたんですよ。中国の時代劇ですか。でちょっと面白くって、ずっと見放題のやつだったので見てたんですけど、あの中でね、娘って書いて女の人たちのことをこうなんとかさんって呼ぶときに、なんとかにゃんにゃん、なんとかにゃんにゃんって言うんですよ、その時代劇の中で。でそれがなんかすごいハマってしまって、じゃあ私はヘキルにゃんにゃんなのかなと思って誰か呼んでとにゃんにゃんずっと言い合ってるんだもん、なんかその時代劇がとてもハマってしまいました。はい、ということでヘキルにゃんにゃんと皆さん呼んでください。一周だけでいいです一周限定でいいです。はい、というわけで
秋も早いです
かそう、流行りものなんでというわけで、日本ナレーション劇研究所プレゼンツ椎名ヘキル見たいラジオ、今週も最後までお付き合いください。
椎名ヘキル見たいラジオ、
ヘキルにゃんにゃん最近どうですか。 私たちがバカみたいににゃんにゃんにゃんにゃん言ってましたけども、ちょっと気になったのでね、北ちゃんにね調べてもらいました。
は
い、
軽くネットで、引きましたところ、
はい、
東京の女神様、
うん、
もしくは皇后の呼び名だそうです。
そんなすご い名前え娘娘と書いてそんなすごい意味なの？
意外と目上の方の呼び方だったみたいで。
あ
はい、
なのであなるほど、はい、私が見てたの宮廷内の話だったから、
あの皇后様がお一人いらっしゃって皆さんが、
あでもね、でもその十何人出てくる女の人たちはみんな位の高い人たちなんだけど、その人たちもお互いをニャンニャンって呼び合ってたから、使用人の人とかも呼んでたから、
身分の高い方に対する呼び方で使われてたのかもしれないですね。
だからあんなにこう1話ごとにニャンニャンニャンニャンみんな いや断るごとにニャンニャン言ってたのはそういうことだったんですね。
だからヘキルニャンニャンはダメです。まあ、まあ、面白いから。皇后様、皇后様。はい、あ、みんなの女神様、ヘキルニャンニャン。
なんか違う意味で可愛いからでもいいか。はい、まあ1週間限定だしね。
皆さん呼んであげてください。
あ、でも勉強になりましたね。キサタンありがとうございます。というわけでお送りした曲は、清浦夏美さんと元シンバルス、沖井亮次さんのユニット、トゥイーディーズのファーストアルバム、ザ・サウンド・サウンズから祝福の鉄橋をお送りしました。
見たいラジオ。
この番組は日本ナレーション演技研究所の提供でお送りします。東京 FM からお送りしています、椎名ヘキル見たいラジオ。さあ来たたん、今週は、
はい、おはようございます、来たです。
来たたん、
今週はですね、久しぶりの椎名さんに聞いてみたいのコーナーです。
ほい
ほい、サクサクっと何通も来ておりますので、
ザクザクいくよ。
ザクザクいきます。
カマン、
はい、5つ目はマキさんより、
はい、
3月から新しい職場になり、まだ研修中ですがオペレーターの仕事をします。
うん、
ヘキルさんは歌、声優、ラジオなど声をたくさん使っておりますが、おすすめの喉対策は何かございますか？よろしければ教えてください。
オペレーターさんやってらっしゃるんですね。あー、じゃああまりあの普段できるだけ大声出さないことですかね。
あ
やっぱ声は使ったら使った分消耗するので、擦り切れたりとかあるじゃないですか、うんうんうん、だからあの必要以上に大声出したりとかして声帯を傷つけないことですかね。
大事に大事にして休ませろと。
はい、休ませるときは休ませて、使うときは使うという感じですかね。
大事にしてください。
はい、お仕事頑張ってください。
はい、続きましてラジオネーム広島買い出し機構さんより、
はい、
ヘキルさんは買い物をしている時に、うん、商品との運命的な出会いを感じたことはありますか？僕が初めて買ったヘキルさんのアルバムベイビーブルーアイズも、うん、お店に並んでいるのを見てビビビッと来て買ったのが全ての始まりでした。あれからその後17年間も応援し続ける人との出会いになろうとは自分でもびっくりです。ヘキルさんにもそんな運命的な商品との出会いありますか？
あの洋服とかはまあちょこちょこあるんですけれども、はい、例えば私最初新人の頃はですね、とにかく本当にお金がなかったのでフリーマーケットで洋服を買って衣装とかにしてたんですよ。それで、あ、これ素敵だなと思ったワンピースを着て、はい、あの精霊使いというオーディションに出たら、その洋服で1位を取れたですね。
洋服で、
いや、まあ、そのちょっとミニスカート丈の綺麗なワンピースだったんですけれども、はいはい、オーディション会場に入った時から、
はい、
あの原作者の方は、あ、足の綺麗な子がいるなって思ってらっしゃったんですって、ずっと。それでその印象をまずそこで覚えてらっしゃって、はい、うん、でセリフとか歌とかをやった時も、うん、あの足の綺麗な子だっていう風に覚えてらっしゃったそうなんですよ。だから、あの時あの衣装をあのいいなと思って選んだ衣装だったけれども、そういうところでも、はい、あの印象を持ってくださった方がいたんだなって思って、あれは運命的な服だったのかなって思いました。はい、
服が運命を引き寄せてくれたと
かもしれないですよね。うん、
うん、いいですね。
はい、
はい、じゃあ続きまして、これから吉田清さんコーナーです。サクサクいこうと思います。
はい、
以前フォト日記にアップされていた猫のストッキングはあれから履いていますか？
にゃんこストッキングもにゃんにゃん特集ですね、今日ね。
にゃんにゃん特集です。
破れちゃったんですよ。
あら、残念。
ちょっと気に入って、ルンルンしながらね、はい、こう、履いてたんですけど、はい、もう見事ににゃんにゃんが破れました。
もったいない。なんか、そちらの方をリスナープレゼントにしてほしいそうです。
あ、もう捨てちゃいました。
残念。
残念。
もう物がないそうです。残念です。
ないです。はい。
続きまして。
はい。
うちの母は火加減ができなくて、何でも全力全開で焼いてしまいます。
巨匠のマザーが。
なので、お肉なんかも硬いです。しかしあまりそういうことを言うともちろん傷つきますよね。なので言えません。どういう言い方をされたら傷つきづらいですか、ということです。多分それとなくお母さんに全力全開をやめてほしいっていうのを伝えたいってことじゃないですかね。
一番傷つかないのは、はい、あの、きよしが黙って食べるっていうのが一番傷つかないと思います。
耐えろ。
もしくは自分で作ったらどうですかね。
あ、もう作ってもらえるだけありがたいってことですね。贅沢言わずに、文句言わずに食えってことです。
まあ、それとなく伝えたらいいんじゃないですか。
僕ミディアムも食べたいなとかそうい
や、もう柔らかい方が好みなんだけどって言ったらそうしてくれますよ、
はい、うん、まあでも黙って食べてあげてください。
そうそう、
はい、続きまして、
はい、
最後、吉田清さん。麺類では太麺と細麺どちらが好きですか？私は細麺です。あと、イケメンという答えは NG ワードです。
言わないよ。恥ずかしいわい。ラーメンとかそういうのは細麺が好きなんですけど、うん、うどんは太麺の方が好きですね。
ああ、うどんは基本太麺ですね。
でも、きしめんじゃないんだよね。
ああ。
だから、これは好みをね、はい、どっちも好きよ。
どっちも。
うん。そうそう、だから、1.6 なのか 1.9 なのかっていうね、パスタだったらね。
それぞれの麺によって適切な。
そう、絡めた時の好みっていうのがあるわけですよ、
はい、熱い麺トークが。
うん、だからそんな一概に細いか太いかとかで決められないんだ、
は
い、
なるほど、
うん、
うん。こだわりが、ヘギルさんなりのこだわりがあるということで。
そうです。
はい、それぞれだそうです。
そうです。
はい、以上。はい、続きまして、
はい、
久々の言わせてみたい。
お、
ラジオネームじゅんやさんから。
はい、
まあもうこれは特にシチュエーションとかもなく、
うんうん、
このままこの一言を
何でしょう、
言ってください。
はい、バカバカでいいのかな。
はい、ごちそうさまです。まあ、あちらの方面が求めてたところに落ち着いたんではないでしょうか。
あ、なんか今ちょっとでも緩やか系だったかな。どうなん、
もう一回
どうなんだろうね。冷ややかな感じなの。
じゃあぜひもうワンテイク。
どうなんだろう、わかんないな。
どうぞ。
バカバカ。
あー、でもなんかそんな感じだった気が
する。はい、そんな感じで大丈夫ですか？
OK が出ましたので。
ありがとうございます。
はい、
はい、
ということで、椎名さんに聞いてみたいのほか、言わせてみたい、
うん、
あ、消えつつある叱られてみたいなど。
消えつつあるんですね、これ、はい、あれ、これ北さんに叱られてみたいじゃなかったっけ、は
い、
違ったっけ。
いやいや、そんなものありません。エピソードも含めて素朴な疑問質問などありましたら、随時番組宛にどんどん送ってください。お待ちしています。以上、椎名さんに聞いてみたいでした。
ありがとう、きたたん。 3月25日発売、ランディ・ローズのトリビュートアルバム、ランディ・ローズ・アルティメット・トリビュートからサージ・タンキアン、トム・モレロらが参加したクレイジートレインをお送りしました。
見たいラジオ、
東京 FM からお送りしています、シーナ・ヘキル見たいラジオ。ここからは番組にいただいたヘキオタを紹介していきます。はい、今日はですね、先日募集していたテーマ、卒業式の思い出についていただきました。まずはオリさんから。卒業式の思い出といえば、中学校の卒業式の時、緊張していたのかお腹がキューッと何回も鳴って、近くの人たちがクスクス笑ってて恥ずかしかったので、お腹が痛いという感じにしたくて、隣のクラスメイトにこそっと携帯用セイロガン持ってないとボケをかましていました。未だになんであんなこと言ってその場を取り繕おうとしたのか理解に苦しみます。よくアフレコ現場とかでお腹すごい鳴ってる方とかいらっしゃるんですけど、お腹が空いて鳴る方と、本当に緊張しててずっと鳴っちゃう方っていらっしゃるんですよ。で、昔先輩に聞いたのは、逆にもう鳴らしきっちゃった方がいいのよって
鳴らしきっちゃう、
もう止めな、無理に止めようとしないで、もうとにかく鳴らしきっちゃいなさいみたいな。まあ止まらないよね。
そうですね。止めようと思って止まるもんじゃないですからね。
まあだからあれです。アフレコ現場とかだったら、はい、テストの時に鳴らしきっちゃう。本番の時はもう鳴らないようにするんだみたいな。
逆に我慢せずに。
そう。さあ続きまして、ぶっちゅうさんから、卒業式にまつわる思い出ですが、中学生の時に卒業式が終わって教室に戻ってきて、熱い担任の先生が生徒一人一人に泣ける言葉をかけていたのですが、自分の時だけあなたは落ち着きがないので直しなさいと言われ、かなり拍子抜けしてしまいましたが、未だに落ち着きがないので間違っていません。ヘキルさんは印象に残っている先生とかいますか？この先生はあれですね、ぶっちゅうさんに思いっきりこうなんかこう強いメッセージを残してきましたね。
そうですね、的確なアドバイスだったんじゃないですかね、
う
ん、
ねぎらいの言葉とかそういうのない。
よく見てらっしゃったんですよ。
そっか、私はね、印象残ってる先生はね、高校の時に担任で、副担任で入ってきた24歳の当時、はい、だから高校生に近いんですよ、年代がね、うん、吉野神って呼ばれてて、で吉野神とかすごいからかわれちゃって、はい、もう顔とか真っ赤になっちゃってすごいね、大変だったんですけど、熱血感のあるいい先生でね、私はね大好きでした。それでね、先生がね、なんかある日ね、ブヨとかに刺されて足がね真っ赤に腫れちゃった時があって、はい、でその時にね、私がたまたま蜂に刺されて、はい、腫れを引かせた黄色い液体のガーゼがあって、それをあるから先生に、はいはい、与えようと思って、はい、うちまで来てもらって、おう、先生にこう包帯膜みたいにその消毒用ガーゼと、はい、こう自分家にあった手ぬぐいとかを巻きつけて、先生車だったからそれで帰ってもらったんですよ。そしたらすごい痒みも腫れもすぐ引いたとか言って喜んでくださってて、はい、その時にね、はい、もう洗濯しても落ちなかったその手ぬぐいをちゃんと畳んで、ごめん落ちなかったって言って持ってきてくれたのが、
律儀な真面目な先生、
もう先生かわいいなみたいな、かわゆす先生みたいな思って、いい思い出です。はい、さあ続きまして、ヤジさんから。先日の放送を聞いて自分の卒業式のことを思い出しました。あれは中学時代、卒業式が終わり校庭に集まっていたところ、当時好きだった子の写真が欲しいという気持ちがあって、友達に頼んで写真を撮ってもらったことがあります。ただツーショットなどお願いして撮る勇気がなかったので、自分の背景の一部にその子が写るように撮ってもらい、大事に保管していたことがありました。今考えるとすごい初々しくて恥ずかしい気分です。しかしあの写真は今どこに行ったのだろう。
お、
背景にさりげなく映り込むように
キュンだね、胸キュンだね、もうね。
どうにかしてね、一緒の写真をっていう気持ちはちょっとわかりますね。
今だったら多分スマホとかで、さりげなく撮るって簡単だと思うんですよ。望遠とかもね、ついてるしね。
盗撮ですね。
でもやってる人多いと思うよ。
まあでもね。
好きな先輩とかさ、同級生とか、なんかさりげなく撮ってるでしょ？
どんだけ好きでも勝手に撮っちゃいけませんからね。
盗撮は犯罪です。だけど、まあこれぐらいはね。
そうです、ね。
これぐらいは背景に一部映ってるから、はい、
まあ多分もう。
切ないよ。来たさん、切ない、これ。ねえ。まあでもそれを覚えてるぐらいのことなんだよね。
う
ん、
そうですね。
はい。わあ、ありがとうございます。とっても胸キュンなお便りでございました。以上、ヘキヨタでした。
心からこの歌を送ろう。諦めるには早いさ、これからが本当の始まりだから。なくしそう避けなきゃ終わりなんだって涙がこぼれてしまうけど、飛べずにいたハードルを恐れないで踏み込め。旅立ちを決めた日に最後まで心からこの歌を送ろう。諦めるには早いさ、これからが始まりだから。
東京 FM からお送りしています、日本ナレーション演技研究所プレゼンツ、シーナヘキルみたいラジオ、いかがでしたか。ラジオネームエンドレスドリューマーさん、友蔵さんからのリクエスト、私シーナヘキルで旅立ちの歌を聞きながらエンディングのお時間です。はい、というわけで今週は久しぶりにね、シーナさんに聞いてみたいでしたね。
そうですね。
聞いてみたいもね、なんかそれで OK っていうこともありますけど、なんかあのたまにこう昔のことをふと思い出させるような質問が来たりとかするので、はっ、ってなりますね。
皆さんね、ヘキルさんの不意をつくっていう、
なんかそう、どこからこう引き出されるかわからないなと思って。まあそれだけでも皆さんもいろいろ振ってきてくださっているので、これからもどんどん書いてきてください。お待ちしております。さあ、そしてですね、あの来週はなんと番組にスペシャルゲストが登場します。昨日3月21日から東京公演がスタートしたライブスペクタクルナルトにて、油目志乃を演じる上田慎一郎さんをお迎えします。ワールドツアーも控える舞台ナルトのお話をいろいろ聞いてみたいと思っていますので、舞台ナルトについて、そして上田さん個人について聞いてみたいことがありましたら、3月25日水曜日必着でお便り送ってくださいね。皆さんお待ちしております。おはがきの宛先は郵便番号 102-8080 東京 FM シーナヘキルみたいラジオ、メールアドレスはヘキルアットマーク tfm.co.jp です。はい、というわけでそろそろお別れのお時間です。お車を運転している皆さん、この後も安全運転でお願いします。来週もみたいラジオでお会いしましょう。お相手はシーナヘキルでした。それでは最後に今週のシーナのみたい、来週のゲスト上田慎一郎さんにライブスペクタクルナルトについていろいろ聞いてみたい、たい、たい、超みたい。
シーナヘキル見たいラジオ、 この番組は日本ナレーション演技研究所の提供でお送りしました。FM 公演札幌シティジャズ in 大手町開催決定。3月24日から27日の4日間、会場は大手町東京産経ビル、入場無料。ゲストには半崎よし子、河野雄介、山木翔平、瑞穂。詳細は札幌シティジャズ in 大手町で検索。
世界の医療団親善大使の滝川クリステルです。私たちには医師や看護師、医療コーディネーターなどたくさんのスタッフがいます。世界各地の現状に適した治療や医療環境の改善、現地の医療スタッフを育成する長期支援など、今必要な医療支援を行っています。誰もが治療を受けられる未来を、世界の医療団です。